あなたの心をホッとさせますホットキャスト、こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
1週間お疲れ様です。
はい、ミッチーさん疲れてるみたいですね
そう、先週末土曜日なんですけれども、私瀬戸市に遊びに行ってきました。はい、まあ、うちから割と電車をこう何本か乗り継げばそんなに時間もかからないっていうので、たまにこう行ってはいるんですけども、ちょうどまだ瀬戸に行ったことがないっていう女子と一緒にですね、行ってきました。
いいじゃないですか、女子会
で。その土曜日っていうのが多分全国区で瀬戸市がテレビに映った日じゃないでしょうか。はい、藤井くんがですね、将棋の藤井聡太くんが7段昇段したのがちょうど前日、ほら1日ずっとやってましたよね。でそれで勝って晴れて7段になりましたっていう日だったんですね。でもうなんてタイミングとか思ってニヤニヤしながらこう瀬戸まで行くと、やっぱり至るところにですね、急いで作りましたみたいな形で、藤井くん7段昇段おめでとうっていうのがいろいろ貼ってありまして、私も心の中で、まあ、前日テレビでチラチラ見てたのもあったんですが、おめでとうって思いながら、なんかこう嬉しくそういった張り紙を見ながら歩いてました。で、ちなみに前日もテレビのインタビューを知ってたエリアがですね、前々から藤井くんコーナーみたいな商店街、銀座通り商店街っていうところで、シャッターの降りてるお店のシャッターに、はい、こう、藤井くんの、寄付の、寄付のこの、なんかこう、将棋の駒、紙で作ったの貼り付けてあって、で、名人の、地元の名人の方かな、あれが、サインが置いてあったり、藤井くんのないんですけれども、サインが置いてあったりですとか、藤井くん頑張れみたいな、応援してますみたいなのが、こう、いろいろ書いてある、エリアが、藤井エリアがあるんですよ。で、とりあえずそこはどんな感じになってるかなって見に行ったら、ツイッターで私写真あげたんですけれども、フラッグが、手書きのフラッグが、祝、初段おめでとうのフラッグが、掲げてありまして、
ヒーローですもんね、あるしね。
そう、で、そこに、もちろんテレビカメラが待ち構えておりまして、で、何？インタビューされちゃう？インタビューされても私、応援はもちろんしてますけれども、そんなにこう、瀬戸市民ではないので、気の利いたコメントを言えないって言って。
いや、もうそれ、答えるつもり満々じゃないですか。
ないない。なので、ただそこのシャッターの藤井くんエリアのところは写真を撮りたかったんですよ、スマホで。はい、なので、もうそこでこう、写真撮ってたら、パーッとカメラが向く。私は反対向く。でも、連れの女子はこう、にこやかに、こう、のんきにテレビ、写真を撮ってる。はい、行くよみたいな感じでですね、近くの瀬戸焼きそばのお店に逃げ込みまして、美味しい瀬戸焼きそばを食べました。ちなみに瀬戸市は B 級グルメで瀬戸焼きそばっていうのがありますので、行く機会があればぜひ。
はい、
はい、ソース味じゃないんです。
お、違うんですか。
ソース味ではなく、はい、豚肉をちょっと甘辛く炊いてあるんですけど、
はい、
そのタレで炒めて味付けがしてあるっていう、すごく素朴なね、
素朴
です。ちょっと味付けがその、醤油だれでも辛いんじゃなくて、ちょっと甘めの煮物っぽい味付け、お酒には、私的にはビールに合わないので、ちょっと普通の焼きそばとは一線を隠してるんですけれど、ちょっと普通のソース味の焼きそば、醤油味の焼きそば、塩焼きそばとは違う瀬戸焼きそばっていうジャンルになってる。
何が合うんです
か？お茶とかラムネとかそっち系多分駄菓子屋さんに出てくるような、そういうタイプじゃないかなと思いますね。でもね、あっさりしてて美味しいですよ。はい、まあ、そんなわけでね、久々に瀬戸名所巡りをし ってきました、うん、瀬戸物に興味のある方はぜひ瀬戸市へ
はい、
はい、ということでね、ポッドキャスター藤井くんを応援して、
いやいやいや、私は別にそこまで
私もうちょっとね、はい、将棋に興味を持てればいいんですけど、私昔から羽生さんが好きで、
はい、
心の中でこう、
いや将棋の世界がすごいっていうのはすごくね、私はほら漫画で見てるので、
そう、はい、漫画もね、将棋の漫画も私見てましたし、
すげえなっていう、
羽生さんが出てきた時にずっとテレビを見て応援してて、ずっと見てるんですけども、ルールが覚えられない
そうでしょ、そこなんですよ問題は、ね、
藤井くんがパーッと話題になった時に、私スマホで将棋のアプリを入れて一生懸命こうやろうとしたけども、やっぱりこういまいちルールが把握できなくてっていうのがあってね、
ルールっていうかね、結局勝てる道が分かんないよね、やっぱりね、そのね、うん、ルールそのものより
も、ね、そうね、駒の進め方ももちろんなん
で、それは覚えればいいだけの話じゃない、でも結局そうじゃないじゃん、それを覚えたから勝てるわけじゃないじゃん、
ね、頭のいい人が勝てるゲームだなってちょっと思っちゃって、はい、ということで私は観戦の方で楽しんでいきたいと思います。それでは今日もホットキャストスタートです。いやもう本当、お昼ご飯のたんびに藤井くんを目撃したお母さんの談話を伝え聞いた噂話を最近よく聞きます。
はい。
はい。ではですね、前回はお庭の話をしたんですよね。
はい。お庭、まあお庭の話もしましたね。お庭の話もしました。
庭持ちの悩みと、はい、あとドライブの思い出は山賊焼き味ということで、はい、私のドライブの思い出をね、ちょこっとお話をしました。さあ、今日は、引き続き、クムさんのドライブの思い出話などなど。
そんな話しましたっけ？私はないよっていう話をしたんじゃなかったんですか、ね、
ない、なんだっけ？私的に今日はクムさんのドライブの思い出話を。
いや、どうやってホテルに連れ込むかとか、そんな話でしょ。
あ、そうなの？そっち。はい。
そんなね、健全な話じゃないですよ。基本的に私のドライブは、当時はやはり女の子とのデートの話でしかなかった。
うん、
はい、
はい、まあいろいろテクニックありますもんね、その辺はね。
いやもう多分今の時代では通用しないと思いますよ。
うん、私も思います。
はい、
はい、ではまず先にいただいたコメントをご紹介しますね。
はい、
はい、スイスさんからお庭の話をいただきました。庭は憧れる反面、掃除という苦悩があるのが困りものですね。まあそれすらも楽しめる人だと良いのですが、ということです。ありがとうございます。そう、お手入れ大事ですしね。
いやー、自分がね、考えて、自分がこうしたいって思って作っている庭ならまた別でしょ
う。うんうんうん。
大体結構、まあ、親元に住んでたりとかすると、うん、とかね、
うん、
代々のじゃないけれどもさ、その前の立派な木があって、これどうしましょうみたいなもんだったりするわけじゃん。
うんうん。
自分が建てるときだったら、そんな木植えないですよ、どう考えても。まず邪魔だしさ、虫もつくしさ、
うん
うん、だから今の新しく建ててる家はほんと木が少ないもんね。
うん、そうですね、
うん、緑少なめの家ばっかりですもんね。まあ、いやでもほんとたまにはありますって言いたいんだけれども、たまにもないね、うん、新築で建ってる家を見ると基本的にほんと少なめですよ、
う
ん、
そうね、むしろ庭を作るぐらいなら車を置けるように
ね、そう、駐車場がまず大きくなってますからね、うん、昔に比べてね、前は1台分あればぐらいな感じだったのが、やっぱり2台、最低でも2台、下手したら3台分みたいなお客さんも考えるとね、うん、そんな風になってるし、うん、でもう家土地自体がね、やっぱりね、昔でいううちの家ぐらいのスペースがあったら2軒建っちゃうわけですよ。
うん、そうね。
で2軒建つと当然その分庭とかないわけで、うん、ほんのちょっと緑があればぐらいの、洗濯物を干せるぐらいのスペースぐらいな感じですよね。
うん、
でも実際そんなもんでいいじゃんっていう
さ。そうね。
バドミントンできるもんね、うち全部切り倒したら余裕で。
お
お。いらないじゃん。結構そんなに。はあ。
結構広いんですね。
結構広いですよ、
うん、
だから大変なんだよ。
私の父方母方両方とも家がおじいさん おばあさん家は、庭がすごく立派だったんですよ。父方はちょっと大きい家だったのもあって、庭が、なんかこう、川がある。池があって、あとなんか川、ちょっと川みたいな水の流れがあって、その上にこう離れに渡る廊下とかあったりして、結構大掛かりに大きい家で、うん。だけどその分ちょっと鬱蒼としてて、ちょっと日があんまり入らない部分とかですね。その分苔とかがすごく力入れてあって作り込んであるんですけれども、ちょっと子供の頃は、ちょっと怖かったのもありまして、薄暗いからね、
うん。
で、あとは、ね、大切なお庭だから、あんまり子供が行っちゃうと、むしったり、荒らしたりするから、
ね。そうね。子供が遊んでいい庭じゃないですよね、それはね。
そう、ちょっと遊んでいい庭じゃなくって、はいはい、こう、縁側とかから、眺めて楽しむ お庭でした。で、母方の方のお庭がですね、それもやっぱりこう、家を建てた時に、祖父がすごくこう、作り込んで、水琴窟とかあるんですよ。あとほら、お水が、お水なの、ほら、カポーンってやつ、
はいはいはいはい、
名前がちょっと今出てこないんですけど、
獅子落としじゃねえ。
獅子落としです、獅子落としとかあったり、本当、水琴窟とかもあったりして、こだわりのお庭なんですが、うちの祖母がですね、結構若い頃にもう足を悪くしまして、歩けなくなったんですね。なので、普段外に出れない分、家の中でずっと過ごしてるから、お庭を見るのが楽しみだったんですね。なので、祖母も、こう、長時間、こう、いる、今の窓から見える範囲に、祖父が、こう、いろんな、こう、花の咲く木を置いて、植えて、はい。はい、で、ね、あとは百合の花とか、どこからか持ってきたのか、本当いろんな植物を植えて、ね、祖母の目を楽しませてて、ちょっと愛情にあふれる、いいお庭だったのは覚えてます。ただそこは、窓辺から見るのはやはりいいんですけれども、実際に庭を駆け回る身としては、子供の身としては、ほら、石がこう、
わかります。
なんだろう、点々点々点点とその上をこう、と踏んで歩いていくところとかあるじゃないですか。あそこでですね、よくけつまずいて、血みどろになってたのが。
血みどろはちょっと怖いですけど。
そうなんですよね。でもやっぱり祖父がね、すごくお手入れしてましたけど、やっぱり年を取るとちょっと転んで危ないっていうので、うん、なかなかね、もう手入れができなくなって、ちょっともう家族も、怖いから、
はいはい、
あまり庭仕事はちょっとねって。
そうなるんですよ、結局ね、うん。で、やっぱこだわってるから、自分がやらないとってやっぱ思うわけでしょ。
そうなんです
ね。それが現実的には無理なんですよね、うん、もうね。
そうですね。今は母が住んでて、うん、母が手入れをしてるんですが、それでもやっぱり転んでますからね、つまずいて ね。もうやめてくれって思うんですけどね、娘としてはね。
はい、もう分かりますよ、ね、分かり、めっちゃ私は今は
もちろん楽しみにはして、はい、してるのはいいとは思うんですけれども、ちょっと心配っていうの
も、ね、でしかもそれを告げないんだよね、何よりもの問題はね、
うん、
そんなすごいところだったら多分すごい綺麗なんでしょうけど、でもそれってやっぱり常にね、うん、手を入れてるからであって、で自分ができなくて業者に任せるとなると、またすごいお金が飛んでいくわけですよね、そういうところだったらね、本当贅沢の証みたいなもんだよね、本当ね。
やっぱりこう余裕があってこそのお庭だなと、経済的なね、
そうそう思います、う
ん、経済とあとやっぱ心の、自分がお世話するにしても心の余裕がいる、
そうだね、それを楽しめるほどこう心は豊かじゃないんですよ、
そうなんです、もううちのベランダを見ればそれが明らかです、うん、心の余裕のあるときは生き生きとお花が咲いているのに、今この窓の外の、
はい、
植物たちごめんっていうね、
はい、ありますあります、はい、
はい、そんなね、お庭は心の窓というところでは
い、
はい、ではセスさんありがとうございます。次はガチャさんからいただきました。ドライブネタを何かと思っても、植木の件と同様に車も処分、カーシェアリングにしてしまい、思うように今はドライブもままならないんです。車自体運転するのが好きで、結構日帰りで、近所は秩父、ちょっと遠出で、群馬、山梨、長野あたりはよく行ってました。ソフトクリームとか食べに、お一人様で出かけるか、親の命令のまま温泉に連れていくといった感じなので、全然思い出も何もないと悲しい青春でした。ということです。どうもありがとうございます。 はい、結構関東から群馬はまだわかるんですけども、山梨長野までってちょっと結構足を伸ばしてるように思うんですけどね。高速とか使うと割と早いのかしら。ちょっとチリチリ感がこう割れるにはないので、あれですけども、まあでも、
まあ、関東の人は走る人は走ってたんじゃない、やっぱりドライブ的にはね、まだね、うん、
そうね、まあ、うちから長野もまあ行こうといえばね、車で日帰りとかで行けちゃうので、まあ、関東からでもそんなもんかなとも思うんですけれども、いいですね。なんかこう目的がソフトクリームとか、なんかこう食べ物フェアっていうのが ね、いいですね。ちょっとおいしい山奥のパン屋さんとかさ、
はいはいはい、ありますあります、
ね、ちょっとおいしいフレンチとかイタリアンとか、あるじゃないですか、山の中にこそあるこだわりのレストラン、
うん、ただその辺になると今度はお酒飲めないのがね、ドライブだともったいないかなっていう感じになってきますよ ね、 ね、
あ、私はダメだな、じゃあ
そこはねちょっとね難しいんですよ、ちょっとやっぱ
り、ね、そこが泊まりが OK でったら、
うん、
ペンション付きの、ね、ちっちゃいホテルのレストランとかだったらありなのかもしれないね。
そうね、だからもうお泊りありならね何でもいいんですよ、
うんうんうんうん、
ドライブってこれお泊りまで入れるとドライブなのかな、
別に、
あ、まあありか、旅行になっちゃわないか、
ドライブ旅行
な、あ、ドライブ旅行
か、だから一応あれもドライブの範疇でいいんじゃないですか、はいはいはい、うん、あ、コメントがすいません途中でした、はい、おすすめコースは299から小丸通って秩父か軽井沢、そして清里、帰りは八王子から横田に出て帰るとかですからね、秩父でそばか軽井沢で釜飯、清里でソフトクリームと牛乳パンとか買ってぐるっと一周して帰ってきてましたということです。どうもありがとうございます。299っていうのは国道299号線ですかね、地図で見るとこの三角おにぎりのあれなので、マークなので、で小丸っていうのは小丸峠になるんですか、これは秩父の方の、
はい、じゃないですかね、はい、
なんかこういいですよね、グルー食べ食い倒れドライブ、うん、私も食べ物目当てで行くこともありましたね、うん、
どうぞ。
日本海にウニ丼食べに行ったこともありましたよ。
ほう。
うん。ウニ丼。
なんかこう、なんていうの、青春的にさ、
うん、
学生時代とかだったら、こう、うん、じゃあ車乗ってちょっと遠距離、隣の県ぐらいまでラーメン食いに行こうみたいな感じがあるって聞いたんですけど、うんうん、私はそういうことはしたことがないので、
うん。ああ、そうですね。私も女子はラーメン食べに行こうっていうのはなかったかな、はい、そうね、振り返ると私車の遠出でワイワイとこう食べ物目当てに行くっていうと、あれですか、前に番組で紹介しましたあれ蒸留所巡りとか、あの時に確か御殿場でなんか海鮮丼のすごいのを食べるのも目的のうち入ってたので、うん、そういう感じですか？
あれ結局さ、その女友達で行くのと、うん、その、まあ、男だ、まあ、カップルで行くのとまたほら違うじゃない、うん、全然、
ね、あとは男女のグループで行くのとか、う
ん、そうそう、でも男女のグループで行くことってそんなにやっぱりないんです、なかったんですよ私は、
うんうん、私もなかったです、
ほぼなかったですね、
めったになかったですね、
ゼロではないんだけどほぼなかったみたいな、うん、だからまあ女の子と2人か女の子2人ぐらい乗せての3人か、うん、基本間に男が入ってることが少なかったので、
うんうん、
ほぼね、
うん、
まあカップル同士みたいなのはありましたよ、あ、だから付き合ってる彼女と別のその友達の彼氏がいたりとかで、うんうん、22で行ったりすることはなかったわけじゃないですけど、うんうん、基本的にやっぱり2人が多かったからなんかね、やっぱりドライブの目的は 最終的な目的はみたいな感じでしたからね。
私一回すごく辛いグループの、ドライブっていうのが経験ありまして、なんだろう、こう遊び友達っていうのがいて、でそこがグループ内でくっついたんですよ、2組ほど、
はい、
でそこのグループの中でこのくっついた2組が別れたっていうか、彼女たちが男を振ったんですね。
はいはい。
で、その後で、で、私はちょっと年が上だったのもあって、男の子たちに泣きつかれて、で、よりを戻したいので、ぜひ一緒に遊ぶ機会を作ってほしいって言われまして、うん、私なんかあんまりそういう恋愛沙汰とか、あんまりこう、縁もないし関わりたくもないなとは思っていたんだけども、なんかこう女の子たちからも私はこうすごい仲良かったのもあって、まあそこまで言うならじゃあね、話を見せて女の子 OK だったらいいよって言ったら、女の子は意外にも OK したんですね。なので、一気でその一人女の子が仕事で転勤でちょっと下関の方まで行ってたので、当時広島から、なんだろう、まずその男の子2人と私が乗って、で途中で途中の山口の広島寄りのところでもう1人女の子を拾い、で最終的に下関まで行って、でもう1人の女の子を拾ったんですけれども、男女の中の会話がないんですね。男同士で喋ってるか女同士で喋ってるか、あとはどちらかが私と喋ってるかっていうのでね、行きました。これどうにかなるのかなって思ったら、一応ご飯を食べたあたりでお腹も膨れると気持ちもちょっと悪くなるか、うん、なるほどね、はい、その時は覚えてますよ、門司港の焼きカレーでした。
ほうほうほう、
門司港山口
ですよ、ね、
そうそうそうそう、はい、で焼きカレーを食べてちょっと皆さん気持ちもほぐれ、ちょっと和気あいあいと話を始め、で、まあ、楽しく遊んで、小倉まで行ったのかな、最終的に。で、そこから下関で順々に女の子たちを降ろして、最後男二人と私で反省会をし、で、男の子たちはみんなこう、行けたと思うっていう手応えを感じてたんですが、後日話を聞いたんですが、女子的にはもうなかったと。
あ、なるほど。
っていうのね、結構、私どんな会話を振ろうか、結構その時はもう道中のことはほとんど緊張感からか何も覚えていない、
はい、
なんか気まずかったっていう印象しかなかったんですけれどもそんな感じで私のグループでのドライブっていうのはそれか、あとはみんなでこうちょっと何食べ物を食べに行きましたっていうのぐらいですかね、
はい、
あとはもう基本1対1、
うん、
女子ちょっと複数でこう団体で行くかみたいな感じでしたね、はい、うん、やっぱりこうね、車もね、気分がちょっと、ね、落ちてると酔いそうになるんですよ。
ああ、なるほどね、
うん、そうなので、
まあ、やっぱり運転してるとね酔いにくいですけどね、
そう、
横に乗ってるとまた違いますよね。
そうそうそうそう、横とか後ろに乗って緊張してなんかこうね気を使ったりするとちょっと気持ち悪くなっちゃうんで、その辺はやっぱりこういい環境でドライブをした方がいいな。
あ、もうそういう時は具合悪くなったらホテルですよ。
で、うん、そんな都合よくある？あるか。
いやー、大体行くルートで考えてますから、うん、どの辺にあるかなみたいなものは考えてましたよ、昔はね。
そういうのを昔はどうやって調べてたの？
え、だって走ってれば知るじゃない。
うんうん。あ、通ったことのある道はね、
そうそう、基本的に通ったことある道なんで、そんな遠くまで行かないです
もん、うんうんうん、だから、まあ、まあ、大体こう、そうそう、下見はバッチリみたいな、
1時間ぐらい、1、2時間、1時間半ぐらいまでの距離感でのルートだから、うんうん、はあ、この辺に何軒かあるなみたいな、大体一塊ずつあるでしょ、
うん、ありますね、
はい、まあ、その中で選んでみたいな、うんうん、
なるほど、
はい、
はい、どうも久保さんはそっちの戦略的な話になっちゃうんだね。
いやいや、面白かったですよ、ドライブと、その頃はね、うん、その頃はもうほら若かったからね、楽しかったですけどね、
うん、
一番面白かったのはお隣の、入った車が出ていくのを見かけた時ですね、
う
しばらくと泊まって、あ、隣に来たと思って泊まって、これ、コテージタイプのね、
うん、
ホテルだった
んです
けど、
うん、はいはいはい、
その時に、もう自分たちはもう何度目かだったんで、気にしてなくて入ってて、
うん、
で、そしたら、お隣に車がちょうど自分たちの後に入ってきたんですよ。
うんうん、
あ、入ってきたって思ったら、入ったんだけど、しばらく電気がついてるんです。
うん、
あれって思ってたら、それからしばらく5分ぐらいそこで駐車場で止まったままで、
うん、
結局出ていきました、
ね、ああ、達成できず、
ね、達成口説き損ねたんでしょう ね、
なるほどね、
そこまではね、運転手がこう男が連れてきたんでしょうけど、
うんうん、
いや絶対降りないからって言われたんだろうねっていう
そうか、
大変だなと思いました。
うん、そうそう、話は変わるんだけど、はい、まあ、そう、私結構まあ、そういうデートでのドライブ、まあ、もちろんいろいろありましたけど、そうじゃないドライブっていうのも結構楽しんでまして、でただ一人ドライブってやっぱり近場だったらいいんですけど、近場でいつものコース走るんだったらいいんですけど、やっぱりちょっと距離が出てくると一人はちょっと私行けなかったんですね。
はい、普通あんま行かないですよね、よっぽどドライブ好きじゃない
と、
ね、
うん、そう、まあ、とりあえず県境を越えるのは一人はちょっと難しいなみたいな、はい、
うん、
まあ、隣の島では行けるけどそれ以上はちょっとっていう自分の中のこう、はい、壁がありまして、それでもう少し長距離の、まあ、中距離のドライブをしたいときには付き合って乗ってくれる人が欲しいと、
はい、
でたまたま私その頃に3つ4つ年下のなんか男の子と友達がいまして、でその子を助手席にとりあえず乗れって言って乗せて、で地図を適当に開いて、よし今日はここに行こうみたいな指を指したところに行くっていうちょっと冒険をしてました。
はい
はい、特にそういう色めいたことは一切ない相手だったので、昔飼ってたハムスターをくれた子なんですけどね、そういうハムスターつながりな感じの子だったの
それは自分がそう思ってるだけかもしれないじゃないですか。
いやいやいや、なかったですよ、はい、でちなみにね、それからまあお互いこう進路とかいろいろ分かれて遠くに住ん離れた時に、まあ、連絡はたまに取ってたんですけどね、米送れとか連絡聞いてましたよ。米送ってたんですけどね。
あ、なるほど、
ね。っていう、そういうね、ちょっとライトな感じで。で、乗り回すときにその子が免許を持ってないので、あんまりうかつに遠くに行きすぎると、自分がしんどい。結局、ドライブっていうのは、行って帰るまでがドライブじゃないですか。
はい。
最初私、軽く考えてたんですけど、ちゃんと帰ってくるって大変なんですね、遠出して。自分で運転して
そうですよ、だからそのね、自分の体力の許す限りのところにしとかないときついんですよ。
そうなんです、だから帰りのことを考えて行き先を決めないといけない、
うん、
ちゃんとそういうそこまでの計画を持ってドライブしないといけないっていうのを身に染みて感じたのが、ずっと国道2号線まあ、広島県って国道2号線がずっとこう貫いてるんですけども、それを乗って、東へ行ったらどこまで行けるかみたいなバカなことを考えたんですね、若気の至りで。でずっと走って行って、時計を見ながら、だいたいもう私も門限があるので7時までに地元に帰りたいみたいな、でどこまで行けるかって言ってたんですけれども、だんだんだんだん腰に来始めまして、若いんですていうか座りっぱなしで途中で休憩も入れるけど、でだいぶ来て岡山県を越えて初めて生まれて初めて兵庫県に差し掛かったあたりですか、はっと気づいたんですよ、
はい、
帰り渋滞がある、
うん、
国道2号線って今はねまだバイパスとかもすごくこう整備されるましたけど、当時はまだ半分ぐらいできた感じで、まだまだ渋滞がすごかったんですね。なので、あ、帰りのこと考えてなかったって言って慌ててちょうどお昼過ぎだったんですけども、ごめんもうここで帰りましょうって言って U ターンして、でそれで 確か加古川市だったと思うんですけれど、なんか橋を渡るときに橋を渡りながらハッと気づいて橋を渡り終えて U ターンして戻ってたんですけども、もうそこから渋滞に引っかかりまして、ちょうど岡山県の真ん中あたりから、それはそれはもう顔引きつらせながら、
ね、それはね、それは何も無謀すぎですよ本当に。
そう、単純にとかね、あとはね、あここの島が橋が何本土から橋伝いに行くとここの島に行けるから、じゃあ島に行ってみようって島に行ってみて、で道沿いにずっと行ってたら、なんかこうすっごい細いあの海沿いのなんか K1 台のちょっと幅広ぐらいの、はい、なんか岩壁みたいなところを通る羽目になったりとか、やばい私のドライブテクニックじゃ無理みたいな、はい、でも自分で行ったからには引き返すのも自分じゃないとダメなんですよね。
うん、そりゃそうですよ、
とかあのね、あと女友達を連れてうちの、まあ、地元の方 の、 あの花火大会がある、じゃあ花火はあの下から見上げるのもいいけれど、じゃあ山の上から見下ろす、ま、もしくは正面から見たらどうだろうって思い立って夜の山へドライブですよ。
はい、まあ、そんな映画もありましたけどね、
はい、うん、そうするとですね、よく考えてなかった、あの昼間何度も登ってる山道だったんですが、あの 細くてあの1台しか通れない幅で、時々あのすれ違いポイントがあるってところなんですね、はい、でまあ夜だけど暗いけど、まあライトつければ大丈夫だろう、前にもちょっと1回夜登ったことあったしって思ってたんですが、花火大会みんな考えることは一緒です。
はい、まあ、わかりますよ、はい、
そうするとその1本しかない、あの1台しか通れない道が渋滞してるんですよ。さすがにあの途中でバックしろって言われた時に、もう私バックできなくて、もう半泣きになりながらおじさんに運転代わってもらって、
わかりました、ミッチーさんみたいな人たちがああいう時に止めるわけですね、道路を。
そうなんです、多分それでご迷惑をかけると思うんです。もうそれからは絶対私はあのちゃんとドライブするときに、あの何行って帰れる、ちゃんと運転、自分が運転できる道路を あらかじめ地図を見て確認していく、もしくはあの途中であれって思ったら早めに引き返さないといけないっていうのを学びました。うん、
そうね、まあ失敗しないとね、失敗しないと学ばないからね、
そうなんです、ね、はい、そう、まあそれからね、だいぶね、あのドライブのその何無謀なドライブっていうのはもうしなくなりまして、堅実な生き慣れたいつも行くコースを、
そうだからその同じルートになるわけですよ、まあ景色のいいルートをね、うん、行くようになるってことですよ、
ね、はい、はあ、でこれでちょっと退屈は退屈なんですけどもね、うん、まずは安全が大事、車で行くからねっていう。もしくはもうちゃんと運転の上手な男性に連れてってもらうってのが一番だなって思いました、はい、それから私はそんなに自分の運転でのドライブにこだわらなくなり、ね、助手席の楽さを味わい、なんでしょう、助手席天文になりました。
はい、
はい、さあということで、特に皆さんあのないんですかね、
ないんでしょ、ないんです、ないんです、はい、来なかったってことはないんです、
う
ん、別
に、ね、そうですね、もうね、っていうあの今回私ツイッターで
こうっていうかね、あのミッチーさんもう最近投稿少ないんだから諦めようよ、うん、来るのを期待しない方がいいと思いますよ。
うん、あの、はい、ツイッターで私もあの前ちょっと喋りあんまり喋ってなかったなと思って思い出をツイートしてたんですが、ふとあのテレビでですね、小糸製作所かな、あのジョー・リノイエさんのあの歌で何だったっけ、あのそれだけしか言えないっていう曲があるんですね、多分聞けばああって思う昔の往年の名曲なんですけど、往年の名曲って私の中での青春の名曲で、ドライブの時に特にあのね夜のドライブで聴いてたなっていうのがあの CM で聴くとファーッと出てきて、うん、あ楽 しかったなあの頃って思います。最近ねだから先週からドライブの話をしてたから余計にね、うん、自分の中でいろいろ盛り上がってしまいます。
アマゾンのこう、うん、アマゾンプライムのミュージックって結構いろいろあるじゃないですか、
うんうん、
だからあれであれをダウンロードができるのでその聞きたいアルバムとかを、まあ、80年代90年代のアルバムとかをダウンロードして持ってって聞いたりとかすることありますよ、ドライブ中。
最近本当だから便利になりましたよね、うん、あの昔はほらカセットをこうなんか専用ケースにトランクみたいなケースに入れたりとか、はいはいはい、CD あトランクあのなんかこう持って
カセットの、ね、
持ち手のついた
あります
よね、はい、あとあの CD がなんかやたらとこう詰め込まれた、
まあ、MD の時代でしょうね多分ね CD というか、ああそれもあるね、
私 MD の時代、私 MD はかすらなかったんで、
お連想 CD とかねありましたもんね、
うん、とかいうのがね、あの乗せてもらった車皆さんこう置いてて、えどんなの聞くのって言って見るのが楽しみでした。
白 CD 自体5連ぐらいの CD がねこう入れられてそこにセットしてとかやってましたね。確かに、ね、
あクムさんの車ついてたの？
ついてました、はい、
おおすごい。
オーディオはね当時はやっぱり車買ったら必ず買える代物の一つでした
よ
ね、
うん、へえ。あデフォルトのじゃなく
て、そうそうそう別のやつをね、うん、買ってきて、ね、まず納車、うん、それから数日中に交換ぐらいな感じでした
よ。じゃあその BGM で盛り上がってたんですか？
いやどうでしょう、あんま記憶にないですけどね。それは単純に自分が好きだから
こだわって準備してたとか、うん、デートの時はこれだとか昼間のドライブはこれだとか。
いやあんまりね記憶はない。まあ CD はこだわってたんだろうとは思うんですけど、かといって、うん、基本ほら J-POP だからさこれはさ、うんうん、だからあんまりそこまではないかもしれないですよね、
うん、
はい、そんな語るほどは何もない、
はい、私はサザンを聞きながら瀬戸内海の沿岸を駆け抜けるのが好きでした。はい、はい、湘南な気持ちでね、はいはい、
意外と長かったですよミッチーさん、ミッチーさんの語りが今日は、
はいはい、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。はい、梅雨までもうすぐ、もうちょっとお天気といいですね、いいですね。それではまた来週、さよなら、
さよなら。